はい、じゃあその次、
はい、
これはね、うん、どうなんだろうな、ファイルネームの一括変換というね、
たくさんあるときはねいいんだろうけど、うん、使う場面があまり思いつかなかった。私は
ね、シャロちゃんの場合だと例えば写真のファイルを誰かにあげるときに、うん、なんだっけ img0054 とかさなってるときに、その一括変換でどうしようもないアニメの写真001とかね、う
ん、これ連番で番号振ってくれんの？
振ってくれるよ。
ああ、そういうことか。
あ、連番？
例えば1番から、
うん、
名前を変えるってことは1番2番3番4番ってこれやってくれ
ん
の？
うん、番号も OK です。連番いけます、はい、
じゃないとさなんてらかんたら1ってなったのが全部同じ名前になっちゃうとさ
大丈夫大丈夫、まあ、2になるから3になるから大丈夫大丈夫。
だからファイルで一括で名前変えるっていうと、私の頭の中では、うん、全部の名前が同じ名前に変わっちゃうと思ってたんだよ最初、
うんうん、
だからアイコンナンバー1って言ったら、
うんうん、
100個のファイルがアイコンナンバー1って名前に変わっちゃったら何の意味もねえじゃんと思ってたんだけど、そういうことじゃない
の？じゃないです。これね、3種類選べて、まあ、テキストを追加するというのと、うん、はいはい、あと例えばシャロちゃんの場合だったら変なアニメ001っていう写真があったら変なっていうところをすごいっていう風に変えるとかね、そこだけ変えるとか、
あ、そういうことか、うん、
あとファイルネーム自体を完全に変えちゃう、投資番号をつけるみたいな機能もあるので、
うん、
まあそのぐらいかな、そういう時ぐらいかな。
100個の名前同じ名前にしてどうすんだんべと思ってたんだよ。
そういうことではないですね。そこは同じファイルネームというのは同じ場所に存在できませんので。
そうだよね。
うん、だからその辺はちゃんと。アップルもバカじゃないからね。
やっと意味わかったこれ。
まあでも本当にどういう時に使うんだろう。
でもそれなら分かった。
うん、写真ぐらいじゃないかな、うん、あとは何だろうな、仕事業務でなんか同じようなデータベース的なね、
とか、
なんかそういうのを PDF がいっぱいあって、
うん
うん、今まで適当に名前つけてたから、まあ、投資番号でつけちゃいましょうとかね、
うん、
そういう時ぐらいかな、まあ、こういうのも今までだったら、うん、オートメーター使ってやるとか、
はいはいはいはい、
あと、まあ、サードパーティーのアプリ使ってたものが、これはファインダーにこの機能が入りましたので、
うん、はいはい、
この辺は、まあ、
いいね、うん、
検索するともう出てますんで、
ファインダーで一番ファイルの名前変える機会多いもんね。
そうそうそう、うん、だから、まあ、この辺は検索すると出てきますので、まあ、こういう機能もつきましたと、
うん、
あとその次がね、フォンコールズということで、
うん、
まあ、これはWWDC でも結構話題にはなったのかな、 iPhone でかかってきた、
うんうんうんうん、
iPhone にかかってきた電話を Mac でできると、
うんうんうん、
はい、そのぐらいです。
それであ
んまりシチュエーションが思い浮かばないんだよねこれって。
いや、これさ、うん、Mac と iPhone、 iPad との連携っていうことで、ほら、うん、通話もそうだし、うん、SMS も
そうだね、
あれになったじゃん、
うん、
これ便利じゃない？すごく、だってどっからでも、
うん、
なんていうの、使えるじゃん。
ただ Mac だと丸聞こえだよね。
ああ、まあそうだけど、まあ、
イヤホンとかしてれば別だけど、
うん、
まあ、そのまま受けたら丸聞こえなんで、
うん、
まあ、例えば職場で他の人がいるところでとか、なかなか厳しいのかなと。どうなんでしょうね。
そうとか、いや、だ、布団の中に入りながら iPad さえ開いてれば電話で喋りながらそのまま寝られるよ。
なかなか特殊な状態かとは思いますけども、
私は逆にこのフォンコールズ、
うん、期待してる。
iPhone セルラー電話、
うん、
通話、
うん、
これが iPhone 使っててよかったなと思えた瞬間だった。
あ、本当に？
うん、
あ、まあ、一応設定の説明しとくか。
うん、うん、
こちらのフェイスタイムを開いて、フェイスタイムの環境設定ですね、
うんうん、
そこから iPhone セルラー通話というところがありますので、うん、そこを、はい、
選んで、
はい、チェックしてあげれば使えるようになります。
これさ、うん、SMS を Mac とかで受けられるっていうのもあったじゃん、
うん、
電話と、まあ、メール関係というか、
うん、
でさ、 SMS 送るときは、
うん、
電話番号の宛先一件までで、
うん、
写真とか件名とかはつけられないんだって。
あ、 SMS だからでしょ。
うん、
MMS じゃなくて SMS だからでしょ。
そうそう、うん、あの違う、 SMS を何人もの人には送れないっていうこと、あのと Mac から iPhone をかまして SMS を送るとき、うん、テキストは70文字以内ってなってたよ。
あ、
SMS ってもうちょっと送れなかったっけ、
もう。いや、そんなもんですね。
あ、本当？
それ以上だと MMS という機能になるんで、
うん、
あの日本だとさ、各キャリアがちょっといろいろサービス付加してるみたいなところがあるからなんだけど、純粋な SMS って72文字だったと思いますね。ちょっとうろ覚えなんですけども
、あ、そういうことか。
あの海外で SMS っていうと本当に短い文章の、しかも半角で72文字みたいなね、そんな感じ。
なるほど。
だからしかもSMS は1対1のはずなので、だからやっぱり Mac からほら、今回できるようになった SMS というのは純粋な SMS で、今までで言うとメッセージ、 i メッセージって言った方が分かりやすいのかな、あれじゃなくて本当に SMS。
そういうことか。
で、ね、ほら Mac の方、 iPhone の方のメッセージというアプリはちょっと分かりづらいんだよね。 MMS も SMS も
両方できるからね。
i メッセージも全部同じアプリの中でやっちゃってるから、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、今回はその純粋に電話番号で送る SMS をが Mac でに飛んでくる、 Mac からも送れるというようなことになってるんで、制限は多いかと思います。まあ、この辺はね、ちょっと俺はシチュエーションがなかなか思いつかないんだけど、ただ今までも i メッセージなんかは Mac でやり取りしてたりもするからね、
あ、そうだね、だそれはそんな変わんないかもしれない。ただ今、ガラケーの友達から今収録中にメッセージ送ってきたんだよ、 SMS で。
それがじゃあ Mac に今表示されてるわけ。
でも Mac に表示されたから、そっから通知センターから返信したよ今。
ああ、それやっぱりそういうことだよね、わざわざ電話取らなくても。そうそう、
まあ、収録中だから電話かけてくるのは死ねって書いて繰り返してあったんだけど、まあそういうことだよ、
だあの多分メッセージなんかはねすごく、いいかとは思うのね、キーボードで打った方が早いしね、
早いし、
ただ電話がね
電話、
まあアメリカ人好きだからな、あのハンズフリーみたいなとかつけてるからな。
だから逆に言うと iPhone を通じてガラケーのやつとフェイスタイムできるみたいなお得感があるの。
ああ、なるほどね、ああそ
う
かそ
う
かそ
う
か、
そういうことそういうこと。
スマートフォンじゃない人とも、
スマートフォンの人は、まあ、iPhone が多いから iPhone でできるんだけど、
それなりにだけど、
そうフェイスタイムもできるんだけど、ちょっとこっち部屋移動から Mac の方に来てっていう時に iPhone ぶん投げといてもいいんだけど、ガラケーのやつが一番困るんだよ。
なるほど。
そうすると Mac っていうことなんだ。
なるほどね、
はいはいはい。
だと、まあ、そういう時に使えるのかなという、ところかな、
はいはいはい。
あと、まあ、些細なことなんですけども、ダークモードというシャロちゃんみたいな腹黒モードが、
なんでだよ
腹黒モードができまして、
これやってみた？
やってみたよ。ただ単にね、メニューバーとドックですね、これの後ろが黒くなるっていう
そういうことか、
それだけです。
そう、それだけですか、はい。
あの例えば、あのこれも俺あんまりないと思うんだけど、例えば海外旅行に行くときに飛行機の中で夜中暗い、
あ、
そういう時に、バックグラウンドはほら変えれるから、ただドックとメニューバーは今まではずっと白だったから、まあ、そこに配慮して暗くもできるという。
すっげえ日本人的な気の使い方だよね。
まあそれぐらいなんだけどね、ダークモードっていうのも、これはあの一応設定する場所を教えておきましょうか。
はい、お願いします。
はい、システム環境設定を開いていただきまして、
はい、
一般のところに、アピアランスと書いてあるところがあります、その下の方を見ていただくと、メニューバーとドックを暗くするというのがありますので、そこチェック入れると黒くなります。
はい、わかりました、はい、ありがとうございました。
はい、あ、じゃあここでね、信号機ボタンの動きが変わったと。先ほど信号機ボタン、あの、
あ、
赤
キー、はいはいはいはいはい、
先ほどから先ほどちょっと話題に出たフルスクリーン機能ですね。
うん、そうだよ、はい、一番最初サファリがフルスクリーンで出てきてびっくりしたよ、
はい。あの緑色のボタン、今までは最大化というんですかね、ウィンドウ側は一番大きい状態というかギリギリ大きい状態になってたんですけども、はい、今回から緑ボタンを押すと、フルスクリーンになります。
フルスクリーンだよ、なんだこれ
で俺フルスクリーン嫌いなんですよ、
だって移動 すめんどくせえよこれ。
そうなんだよこれね、使いづらい。
うん、これなんでフルスクリーンしちゃったのこれ。うん、
で結構ほら、まあまたサファリもそうかな、結構ドラッグアンドドロップでデスクトップに URL 落っことしてきたり写真落っことしてきたりとかやるから、
うん、
デスクトップが見えてないと結構使いづらいんだよね。
そうだよ、なんだよこれ、ね、なんでフルスクリーンなんだよこれ。
ね、うん、一応オプションキーを押しながら緑ボタンを押すと今までと同じ動きになります。
だから例えばそうそうそう、オプションキーを押せばそうなんだけど、うん、使う頻度はフルスクリーンより最大化スクリーンの方が多いと思うんだけど、
まあ、この辺はどうなんでしょうね今。
まあちょっとでも大きく使わせてあげようっていう親心なのかもしんないけど、うん、
あとオプションキーを押すのがめんどくさい時は、うん、あのツール盤のとこダブルクリックでも同じ動きしますけども、ちょっとこの辺はね、あのいろいろ賛否両論があるとは思いますが、119Mac としては全力で阻止したいと思います。
阻止したい、もう大反対だよこれ。なんだよこれ、
フルスクリーンはちょっとね、
誰に許可してフルスクリーンなんかしてんだと思ったの。
これ多分ティムに許可って取ったんじゃないか。あとは、もう一つちょっとクレームついでに、あのフォルダーアイコンがかっこ悪くなったと、
うん、あそうそうそうそう、これ、うん、私は他のね、うん、そうアイコンだったりフォントだったりはすごく気に入ったのね、うん、正直個人的に。
俺も同じ意見です。
だけどフォルダーのアイコンだけ何これ
ね、脱線よね、
うん、
フォルダーのアイコンだけ、まあ、言葉は悪いけど、
うん、
なんか Windows っぽくないこれ。
あー、言われてみれば、うん、
なんか Windows のフォルダアイコンってこんな感じじゃないかなみたいな。
うん、
だからそこが、
うん、やだなこれ、
ちょっと Mac らしさがないかなという感じがして、
うんうん、
ちょっとあと色もねすごく明るすぎてさ、
そうなんかさ、うん、なんだろうねこれね、なんでアイコン
こんな感じなんだろうね、
なんでフォルダーだけなんか
ちょっと違うよね、
なんか小学生のなんか、
そうそうそう言っちゃう、
体操着の袋みてえな、なんか
そんな感じ本当に。
なんだこれ、
まあ、ここもまあアイコンはね変えようと思えば変えれるから、うん、ね、やろうと思えば変更することはできるから、うんうん、まあ言っちゃいいんだけど、なんかデフォルトがこれだとちょっとがっかりだよね、
うん、俺ちょっとなんとかな、水色すぎんだよな、
そうそうそう、水色すぎる、
うん、
今までのフォルダーのアイコンがさ結構俺気に入ってたんで、今までみたいな感じの方がいいかな、
なんか安っぽい感じしちゃうんだ、このフォルダーだけはダメだよ。
そう、あのこれね、昔ね、
うん、
OS10 になる前に OS8 とかさ、うん、OS9 とかあったでしょ、
うんうんうん
うん、あの頃にね BOS というのが流行ったというか、
うん、
そういうのが OS が出てたことがあるんですよ、
うんうん、
そのアイコンに似てる。
あ
かなり前のアイコン、ただ BOS って結構画期的な OS って言われてたんだけど、アイコンもちょっとトレンド的な感じはあったんだけどね、ただ今から見ればすごく古臭いのかなと思うので、
うんうんうん、
まあここも全力で119バックは阻止していきたいと。
なんか体操着、鈴木くんの体操着の袋に名前が縫い付けてあるみたいなこと
なんですよ。そんな感じ、本当に、うん、ちょっと微妙な感じですよ、
うん、
あとこれ前回の119マックでも話題になりました、
うん、
iOS 機器のスクリーンキャプチャー、
うん、これやってみた、
これ
よね、見たよ見たよ、うん、
いとも簡単に、
うん、
iPhone の画面を動画で録画することができました。しかも無制限です。
これやばく、
でシャルちゃんの方にはちょっとサンプルとして、こんな感じで撮れましたよというふうには送ったんだけど、
うん、
まあやっぱり心配してた通りですね。全部撮れました。
これ YouTube でも何でも撮れちゃうじゃんこれ。
そう、一応ねこれ、うん、実験ね、今回は実験だよ、
うん、
しかもシャルちゃんに渡してるのは本当に中途半端、こう早送りしたりちょぴってね、本当に見れたもんじゃねえみたいな動画なんだけど、
うんうん、
まず YouTube を流した画像ですね、
はい、
これをキャプチャー、動画でキャプチャーして、問題なく撮れましたと、はい、あとまあもちろんYouTube の方はアプリで動いてるやつですね、
うん、
YouTube アプリで動いてるやつ、
うん、
撮れました。あと次はサファリで動いているバンダイチャンネルの動画ももちろん撮れました。あともう一つ Hulu の動画も 問題なく撮れました
撮れる、
はい、
もろに撮れる、
もろに撮れます。音声まで撮れたね、心配してた
音声と動画どっちも撮れる、
うん、
撮ってる時に音声は聞こえないようになってるけど、うん、ちゃんと録画されてる方は、
うん、
音もちゃんと撮れてる。ただ、
うん、
シャロちゃんがよく見てるアニメサイトなんだけど、
うん、
あそこはすごく重たいんだ。それこそフラッシュ使ってるようなバリバリ重たいところなんだけど、
うんうん、
そこだとね若干カクカクしてね駒落ちしたな、うん、録画したものは駒落ちしてた。
あ、そう、
うん、
やってみたんだ。
やってみた、うん、だけどそんなに重たくない YouTube とかあの辺だったら全然撮れちゃうね、うんうん、
だからこれ、うん、まあ今更なんだけど、
うん、
結局 Mac の方でさ、
うん、
画面キャプチャーの動画が撮れるんで、やってることは結局一緒だから、
うんうんうんうん、
今更騒ぐことではないんだけど、
うんうんうん、
まあ、手軽に持ち運びできる機械でこれできるのはどうなんだろうっていうのがね、
うんうん、最近パソコン使わない世代には最高なんじゃない、
うん、
これよくさダウンローダーってあるじゃん、うん、iPhone のダウンローダーアプリとかあるじゃん、
うんうんうん、
ああいうのってすぐに YouTube の方とか変更されちゃうんだよ、その仕様を、
うんうん、
ダウンロードできないように。
ああ、これ YouTube 見たまんま撮れっからね。
そうだけどこれだとそのまんまどんなに仕様変更しようが、
うん、
撮れちゃうわけじゃん。
撮れちゃうね、
うん、
YouTube の動画が 見れるってことは撮れるってことになっちゃうからね。
そう、喜んでる皆さんもかなりいるんじゃないかなと思うよね、う
ん、あー YouTube なんかは便利かも
言ってる意味わかるでしょ、YouTube、ここで喋れない意味わかると思うんだけど、うん、そういうこと。
YouTube の動画落とすのって、
うん、
あれ落とせなくなってるみたいなあるから。
そう、すぐ変わるじゃん、うん、すぐにダウンロードできなく変えてくるじゃん、
うんうん、だとまあ実時間がかかってしまうけどね、10分のものは10分かかってしまうけど、う
ん、まあそれはでも自分で見ながら撮れるからね、
うんうん、まあ一応やり方はご説明しましょうか
お願いします。
ライトニングケーブルですね、Mac に、うん、Mac と iPhone を接続していただきまして、
うん、
クイックタイムを開いていただきます、
うん、
でクイックタイムのファイルの中から新規ムービー収録というふうに選んでいただきます。
はい、
で、なんて言うんだろう、ちょっと黒っぽいウィンドウが出てきて、そこの真ん中に録画ボタンがあります。まあ、赤い四角が書いてある、
は
い
は
い、
すぐ分かります、は
い、そこの右側に下向きの三角みたいなのがありますので、その中に接続している iOS デバイスが出てきますので、
はい、
それを選んでいただく。音声と映像2箇所選べますので、
はい、
そこを選んでいただいて、あと赤いボタンピュッと押せばもう撮れます
撮れます、はい、
でこれはまあ動画じゃなくて結局はその操作してるところ全部撮れるので、
そうです、そういうことです。
まあ、使い方によっては人に説明する動画を作るとかね、
うん、
iPhone の操作の説明とかね、あと、
うん、私、うん、ゲームやってるところを撮って、
あ、そうそう、やっぱりそういうところ結構ニーズ あるみたいだよね。
攻略する時の方法とかを、うん、そこに撮って、うん、友達に送ったりとか、う
ん、あと、うん、まあ普通の人はあんまりないかもしれないけども、
うん、
まあ、ちょっとどっかでプレゼンをするときに、今だとエアプレイでできるかと思うんだけど、
うん、そうだね、うん、
ただ Mac も見せたい、
うん、
iPhone の画像も見せたい、
うん、
となったときに、今までだと切り替えながらやってたけど、今度からは Mac でエアプレイ使えば、
うん、
Mac の画面に iPhone の画面が出てるので、
うん
うん、そういうことがすぐ、まあ、切り替えしないで Mac だけエアプレイつなげばできるという、まあ、そういうところが。そこで動画とか録画しちゃダメだよ
言うだけ言って一番最後にそれくっつけるってどうなんだよ。
いや、できましたけどもこれってどうなんだろうね。
できるからってやっていいことと悪いことがあるから、
そうだよね、
それは自己責任でお願いします。
そうだよね、包丁で人殺せることはできるけどやっちゃダメだからね、
うん、極端なねだけど、そうだね
要はそういうことだよね。
そういうことです。
やっちゃダメ、
はい、
まあ、これは自己責任で
お願いします、はい、
まあ、はい、新機能はこれぐらいなんですけども、
うん、
もう一個ちょっと最後に、
はいはい、
シャロちゃんちょっとあれ教えて、うん、Apple ID、 あ、今寄せ見て、今
寄せ見てだよ。
あ、じゃあ Apple ID 教えて。今送 iMessage で届いた、
来た、
何か言った、
返信していいの、
何か言った、今
言った、秀樹さんが、
うん、
自分の画面を共有することを希望しています、うん、自体の方を押せばいいの。
ダメだよ、許可してよ
OK、 そしたら画面共有、はい、
行った、
来たよ、
これ今俺の画面が見えてると思う。
あ、見えてる見えてる。
こういう機能が追加されました。
はい。
なので、今ねシャロちゃんと俺は千葉と山形なんですけども、
うん、
まあ他のアプリでねスカイプとか、まあ、Mac ではできなかったけどスカイプとかでは Windows の方ではもう画面の共有っていうのはできてたのかもしれないんだけど、うん、ここで例えばねサファリとか開いて、
うん、
操作説明ここ押して、
うん、
どうやんのとかって、ね、
そうだねこれ便利だよね、うん、
これ実際どのくらいのスピードで動いてるか分かんないんだけど、
いやあそっか
見れなくはない、
いやすごくサクサクは動いてるよ。ただこれがタイムラグはそっちとこっちであるんだろうけど、
うん、
今でも
今
サクサク動いてるよ。
Facebook を開いてる、
うんうんうん、
でスクロールさせたみたいな、
スクロールスルスル動いてるよ。
あ本当に、
うん、
おじゃあそれなりに動くんだ。
うん全然問題ないよ。
一応ね自分の Wi-Fi の中でね試しては見たんだけど、
うん、
まあ使えるかなと思ってたんだけど、
う
んうん
う
ん、この
すごい使えるよこれ。
だから例えばこの操作か分かんないんだけどどうやんのみたいな上弱の人からね上弱の人から連絡来たら、
うん、
そうだな相手の画面見せてもらった上弱の人の画面見せてもらった方がいいのかな。
ただ上弱の人がこの画面の共有、うん、あそうかそうかこっちから
そう iMessage でまず送ってやって
iMessage で送ってやればいいんだもんね。
で、
あそうか、
あの右上にですね、
うん、
詳細というところが出てくるので
うん、
詳細の中に、出てくるんですよ画面共有のボタンが、
うん、
そこを押すだけなんで、
うんうん、相手のメッセージの中の詳細ボタンを押すと、
うん、
出てくるんだね。
そうそう、
うん、
でさっきみたいに自分の画面を共有させますか、うん、相手の画面を共有しますかっていうのが出てくるので、
うんうん、
あそうか相手の画面共有でいいのかこれ、
うん、
まあ、あの自分のを見せるか相手のを見せろっていうのをできるんで、
うんうんうん、
それでね、見てでここを触れとか、
はい、
ただ問題としては相手側は操作できないからね。これ今シャロちゃんに俺の画面見せてるけど、うん、シャロちゃんはただ見てるだけで操作はできないので、まあセキュリティ上ね触られたら困るんで、
そりゃそうだね、う
ん、まあお前見ろと俺今操作するのを見ろと、でこここうやればできんだよと、まあ、そういう風に分かんなかったりした時にはすごく、あとあれだよね、画面の操作の仕方もそうだし、
うん、
まあ、直接例えば画像を見ながらね、
うんうん、
ここをいじくれとかあそこいじくれとか、
うん、
もうちょっと色変えろとか、
はいはいはい、
うん、そういうのをタイムリーにできるのかなという、
うん、
スカイプとか使ったりして、
うんうん、これはいいね、
うん、
はい、そしたらさこれさ、うん、画面共有切るときはどうすんの。
切るとき？
そっちから切んないとダメってことか。
これどうやって切るんだろう。どうやって切んのこれ
これどうやって切接続解除すんだよこれ。
え、シャロちゃんのとこになんかボタンない？赤いボタンとか確か。
ちょっと待って、
普通に、ああの右下に、あドックにね画面共有のアイコン出てない？
あ出てる、
うん、それクリックすると左上から普通に終了できない？画面共有っていう、
あーね、
うん、
これ画面共有のところから接続っていうのがあって、これ閉じるっていうのを押せばいいんかな。
そうそうそうそう、こっちから
、はい、切れた、
あ切れたね。こっちから切るときってどうやるんだろうねあれかな、
わかんねえ、
メッセージ終了でいいのかな。
そっちから切るときってどうやるんだろうね本当に。
例えばね、
うん、
これ今シャロちゃんに、おシャロットお前の画面見せろやって送ったんだけど、うん、言った、
来たって受け付けるでしょ、
うん、
そしてこのユーザーをブロックのとこ押せばいいの。
いや違うって違うって
そしたらシャロちゃんの画面がこう見えるわけだよ。
ね、ん、
あーそうすると
結構綺麗に見える
そうだから、う
ん、おお、すげえ、すごくスムースに動いてるんだけど。
そう結構早いでしょ、
うん、
これスクロール今してるでしょ、
うん、
すんげえ早くスクロールしてんだけど、
すげえすげえ、
大丈夫でしょこれ。
自分で使ってんのとあんま変わんねえなこれ。
うん、
うん、あーすごい、これこれ使えるな。
使える、かなり使える。
でこっちから指示出せばいいんだもんねシャロちゃん、ね、
あそし画面メニューバーのところに画面共有してる
出てくるね、
あのアイコンがピコピコなってるでしょ、
うんうん、
でここ画面共有を終了っていうのが出るよ右クリックすると。
あ 俺のに出てなかったぞさっき
なんでだよ。
シャロちゃんから終了したいときはそこで終了だよね。
そうで、これで切るよ今、
うんうん、あ切れた切れた
切れたでしょ、うんう
ん、あそうか、こういう使い方か。
そう、そういう、そういう使い方だね。
この機能は結構使えるかと思いますので。
これいいね。
これ実はね、昔 iChat という、
あああの時も
できたんだけど、
けど、
ね、
この何メッセージから、
うん、
こんな画面共有はできなかったから、
そうそうそう
iChat にログインして、うん、みたいな。
で結局はなぜここに機能がついたのかということなんだけど、
うん、
やっぱり多分このメッセージでのやり取りの最中に、
うん、
例えばさ、シャーロットこれどうすんのみたいなさ、これこれこうやるとできるはずだ、なんで俺がなんねえ、いやもう一回やってみろ、
うん、
やっぱりなんねえっていうやり取りがあるわけよ。いろんな常用話の人たちね、常用話の人たちは
常用話の人たちかね、
ね、だと、うん、この画面見せろやみたいな、
うん、もうその方が早いわっていう、う
ん、だからこのメッセージなんだと思うよ。メールについてなんじゃこのレスポンスってないじゃん、うん、
ないね、
うん、だから
これ便利だよね。
メッセージってチャットみたいになる時多いからね。だから、まあ、これについたのかなと思う。
あとは喋ってる時に、うん、ちょっとこの動画面白かったよっつって、うん、YouTube の画面を見てるのを共有して一緒に映画を見たりみたいな。
そうそうそう、うん、
そうで何で合ってたんだよ。
いやあの YouTube で映画ってあったっけかなと思って。
あるだろ
あのあれってどうなんだろうね。あたまにあるよね、これなんでアップなってんだろうみたいな。
うん、まあ公式のもありますし有料のもありますので、ね、
あそっかそっか、
うん、
これどういい、いいのかな。あいいよね別に。
どいいよ、だって
ネット越しに見せんのってどうなんだろう、
うんうん、だからダウンロードしてるわけでもないしストリーミングとも違うからね。
どうなんだろうね。
どうなんだろうね、分かってない。あ
の YouTube の画像動画を
うん、
見てるところをユーストリームで配信するのはアウトだったのよ。
あ逆にしてもダメだった。
え
画面逆にしてもダメだった。
逆って
見てるのと、
うん、
反対だから右と左を反対にするってことだからんーなんつったらいいんだ。
え反転してるってこと。
反転してるってこと。鏡みたいにしてやりゃ、
うんうん、セーフなの。
ツイキャスは大丈夫なんだけどな。
あそうなんだ。ユーストリームは
うん
YouTube の画像流動画動いてるとこ流すのは NG って言われた。
おーまあダメっちゃダメグレーかな。
かなりグレーだけど、う
ん、
まあでもさっきのあの画面キャプチャーじゃないけ ど、
うん、
あの動画見てるところ流せちゃうよね。
変な話テレビに映って出る DVD フェイスタイムカメラで映しちゃってそれあフェイスタイムカメラじゃあれか。
あでも要はそういうことだよね。
うんフェイスタイムで送っちゃっても同じだよね。まあじゃあそこは自己責任
だよね。だってさ今のやつでいけばさ、うん、例えば俺が Hulu、
うん、
俺しか契約してなくてね。
ああそういうことか。
であ それを見てるのを画面共有で見ろやって送って
たら
さっきぐらいの滑らかさがあれば全然見れるよね。
そうだからしたらやばいっちゃやばいんか、
うん、
それは
YouTube とかだとほらお金払ってなくても見れるからいいけど、
うんうん、
有料サービスも見せることができちゃう。有料サービス
見せることできる。じゃそれはちょっとあれかもね。
だからやっぱりこの辺は自己責任で、うん、あのうちらは推奨しません。
うん、
はいやめてください。
そつけ
、ま、ね便利になればなるほど、
うん、
やっぱりそういうグレーゾーンも可能になってくるので
そ, うだ、ね
まあ、そこはもう本当に、うんまあ、これはマナーとエチケットだよね、
うん、
こういう部分は。
そうだね、うんうん、
やっぱりやできるからやっていいってことじゃないからね、
うん、そうだね、うんうん
まあ、ここは自分のというかちゃんと良心と法律を勉強して、
う
ん
は
い、
そうだね。
ちょっと今ね、うちらもはっきりいい OK ですよダメですよとも言えないから。
言えないしただ良心のない私たちが言うのも何かと思うけどね。
まあ一応
良心のない、うん、良心のない私たちが良心を語るのもどうかと思うけど良心を持ってやっていただきたい。
一応やらない方がいいんじゃないっていうね。
まあそりゃそうだよね、うんうん
まあ、
特に有料サービスとかやっぱりお金出してねやってる人たちがに申し訳ないからねやっぱりねただで見ちゃうとね。
そうやっぱりこういうのは本当に意義のあるやり方でやってもらえれば、
う
ん
そうだね、
あの分かんない人に教えてあげるとかね、うん、操作の仕方を教えてあげるとか、うん、一緒に PDF 画面を見ながら会議をするとかね、
うん、そうだね、だから基本自分が生み出すものを共有するっていう考え方で、人の作ったものはあんまり共有しないっていうことだよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、自分の、うん、自分から発信するもの
はオリジナルコンテンツということです、う
ん、いいんじゃないかなと思います、はい、で、
綺麗にまとまったな、
そうだね、まあ、今回はうん、このぐらいかな、うん、シャルちゃんの方でなんか気になる機能
ってあった？あと1個だけね、ごめんなさい、うん、サファリの RSS が復活してたのはすごく便利なんだけど、
マジっすか、
マジっすよ、サファリを開くと、うん、共有リンクとかあるでしょ、あそこを押すと登録できるようになってんだ、 RSS が復活したんだよ、もしもーし、
どこ、
あ違う、サイドバーを出すじゃん、
うん、
そうするとアットマークのところをひ、
うん、
あやると一番登録フィードってあるじゃん、
うん、
だからここを押すと、
うん、
フィードを追加できる、
これは
これは
俺が待ちに待ってた、
そう復活してたんだよ
俺ね、
うん、
あのサファリ5かな、
うん、
から6になった時消えたんだよね、
うんうんうんうん、そう
そっからね RSS フィってね、もう RSS リーダーも使わなくなったし、うん、っていうかもう RSS は読むのはサファリが一番と思ってたから、
うん、これ便利だよね、
サファリが一番便利なんですよ、
うん、
これは朗報ですね、
RSS リーダーなんていらねえもんね、うん、これあればね、
だからもうそれからね情報に疎くなったのよ、だから俺の常用ははねサファリと共に歩んでるよ、
あとさちょっと一個だけ、
うん、
これ全てのタブを表示っていうさ、
うん、
空いてるタブが全部表示できるじゃん、
うん、
これさ一気に消すことってできないの、これやっぱり一個一個消さなきゃいけないの、閉じる
時、一気に消す時は赤いボタンを押せば全
然、赤いボタン、
あのウィンドウ自体閉じちゃうっていう、サファリ自体閉じちゃう、
あそういうことか、うん、このタブだけを、
タブだけ全部っていうのはないな、
ないんだ、
う
ん、
1個ずつ消していくしかない、だから俺やるのはもうコマンド W だよね、ダダダダダダダダダダ、
まあそれはそうだな、う
ん、ぐらいかな、あとちょっと今サファリつながりであれなんだけど、
うん、
サファリのあの URL のところですね、表示されるところがあのどこ開いてもトップドメインしか開かないっていうね、ちょっとこれ分かりづ、自分が今どこにいるのかがちょっと分かりづらくなって、う
ん、これ確かね、
うん、
ちょっと忘れちゃったんだけど、
うん、
ちょっとググって、みんな後でググってほしいんだけど、うん、これ最初からトップ表示だけじゃなくて全部表示できるようにやる、う
ん、やり方あ
んの、簡単にできるはずだな、
あの
中で見たんだけど、
うん、
忘れちゃったやり方、
あれもしかして普通に環境設定とかにあるとかって、
いやなんだっけな、忘れたけどなんかあるはず、
うん、
全部それ表示させる方法が、
まあ、デフォルトのままだと、
うん、
例えば apple.com だったら、
うん、
どこに apple のストアに入っても、
うん、
iPhone のホームページに行っても、
うん、
ずっと apple.com なんだよね、表示されてる名前が、
うん、
あ URL が、だから今自分どこ見てんのか結構 ね URL で確認したりするときあるじゃん、
うんうん、あの特にヤバいサイトとかだと、
ああそうそう、
うん、
あのちゃんと HTTPS になってるかとか、
うん、そうそうそう、
あの今まで見てたドメインと全然違うとこに行って、
うん、
なんかね後ろがガラッと変わってないかとか、
うんうんうん、
そういうとこちょっとね気にしながら見なきゃいけないようなね、
そうそうそうそう、う
ん、セキュリティ上どうなのかなとか思うんだけどね、まあ、この辺もちょっと、うん、ただあれなんだよね、 iOS デバイスの方はそうなってんだよね今ね、
なってるなってる、
うん、だから、まあ、そこに合わせたのかなとは思うんだけど、
そうね、でもかなりすっきりしたねサファリねこれね、
うん、あと、うん、ヨセミテ自体がシャロちゃんどうかな、うん、パッと見た感じ
あのすごくすっきりしたと思う、ね、余分なものとにかくしまって、うん、引き出しの中にこうしまっとく、うん、知らないで使ってるとどこに入ってんのかが分かんないっていう、
うんうんうん
うん、弱点もあるかもしれないけど、まあ慣れてればすごくすっきりと使えるっていう、う
ん、そういう風に言われると、うん、なんか昔のMac に戻った感じもするかな、
うんうんうんうん、
昔の Mac って本当に知らない人が見ると何をしていいかわからないって言ったからね、
うん、そうどこに何があるかわからないっていう、う
ん、まあ今でも言われるんだけどね、アプリケーションがどこにあるかわからない、
うんうんうんうん、
ただそれは俺が Windows 使った時も同じで、
うん、これそう
どっから
慣れもあるよね、
どっから、うん、あのアプリケーションってどっから見んのこれみたいなさ、
うん
うん、だからさまあお互い様なんだろうけど、
そうだね、
ただ、うんうん、今回ね俺もヨセミテ を使ってみて一番最初に思ったのはとにかくすっきりしてるなという部分と、うんうんうん、ただそれに伴っていろんなものがお、まあ、いろんなものというか、
うん、
大きくなったかなというなんとなく、
うんうんうんうん、
で画面ちょっと狭く感じることもあるんだよね。
あ、なるほど、
うん、すっきりした分なんかすごく画面が狭く感じるようなところもある。
うん、うん、そうだね、うん、
まあ、この辺は、まあ、人それぞれ思うところがあるかとは思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、でも第一印象というかこう1週間ですかね、うんうんうん、使ってみて、
うん、
MacBook Pro、
うん、
レティーナ12年モデルですね、
うんうん、
Core i7 でメモリー 16GB のもの、うん、あと2008年の MacBook Pro、
うん、
こちらはメモリー 4GB ですよ、
うん、
で CPU なんか Core 2 Duo ですよ、
うんうんうんうん、
まあ、それでもそれなりに動いてくれてる、
うんうんうん、
で Core i7 の方はもうかなりサクサク動くということで、おおむね軽い OS かなと。皆さんもこれを機に寄せ見てにしてはいかがでしょうかということで、
そうですね、
うん、
はい、
まあ、こんなところで、
そうですね、3
ヶ月ぶりの
地球枠、はい、だいぶボリューム多かったですけども、
うん、
よかったんじゃないでしょうか、
は
い、
じゃあ、はい、今日はこの辺で、
はい、終わりにしましょうか、
はい、
はい、じゃあお届けしましたのはシャロと、
山形から秀樹223でした。
はい、次回
次回はあのクリスマス
クリスマスですか、はい、わかりました
クリスマスもしくはお正月
お正月、うん、まあ、どちらかにはやるようにしましょう。
あれもいいかもね、年またぎっていうのもいいかもね。
年またぎ深夜放送ですね。
そう、深夜放送、あの、はい、ゆく年来る年みたいな感じで
またカウントダウンをみんなでやろうっていう。
あ、いいね、
はい、
除夜の鐘鳴らそう
わかりました、
はい、じゃあお疲れ様でした、
はい、それではお疲れ様でした。